恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
使徒行伝の9章31節を拝読いたします。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリア全地方にわたって平安を保ち、基礎が固まり、主を恐れ聖霊に励まされて歩み、次第に信徒の数を増していった。この使徒行伝に記録されている教会とは、この地上に最初に生まれた教会のことであり、その教会がどのようにして世界に広がっていったのかということがここには記録されています。このことは今から約2000年前の出来事でありますが、そこに私たちの教会が習うべき姿があります。本田牧師と私は神に喜ばれる教会というメッセージシリーズを毎週話しており、これまで聖霊や祈り、そして聖書の言葉についてお話をしてきました。これらのものは最初の教会が誕生するときに絶対に不可欠なものであり、それは今日のこの教会にも不可欠なものであります。彼らは聖霊を受け祈り、聖書の言葉を語り、イエス・キリストがあらかじめ言われていたように、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまでイエス・キリストの証人となったのです。その時に聖霊を受けたペテロは立ち上がり、神の言葉を人々に語った。そのメッセージについて先週本田牧師は語りました。その言葉はペテロの考えに従ったものではなくて、それらはすでに旧約聖書に記録されていることであり、ペテロは預言者ヨエルやダビデの言葉、すなわち聖書の言葉を用いて語りました。そしてそのペテロのメッセージを聞いた者たちの反応について使徒行伝はこう記しています。人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の人たちに、兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。この問いかけにペテロはこう答えました。するとペテロが答えた。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。この約束は我らの主なる神の召しに預かるすべてのもの、すなわちあなた方とあなた方の子らと遠くの者一同とに与えられているものである。ペテロは他になお多くの言葉で証しをなし、人々にこの曲がった時代から救われよと言って進めた。そこで彼の勧めの言葉を受け入れた者たちはバプテスマを受けたが、その日仲間に加わった者が3000人ほどあった。今日はこのところから一つのことに注目をしたいと思います。それは、私たちはどうしたらいいのかと問われたときに、ペテロが開口一番語りました悔い改めなさいということです。私たちはもともと神と共にあるべき存在として神から命を授かりました。この命は自分で勝ち取ったものではなく、自分の意志ゆえにこれまで保たれてきたものではありません。人類で一番最初にこの命が与えられたアダムとエバは、神が彼らのために備えた完璧な環境、エデンの園に暮らしていました。しかし彼らの心に 神のようになりたいという思いが起こりました。そうです、その時彼らは自分の命は神から与えられたものであり、その神の恵みと憐れみによって生かされているということ、すなわち自分たちは被造物であるということを忘れ、自らを神と等しいものとなることを望んだのです。こうして彼らの心に罪が入りました。その結果、罪なきお方の前に罪あるものがとどまり続けることはできず、彼らは神に対する恐れとともに神を避け、逃れるようにして園を出て行きました。以来、人間はアダムとエバのように神から逃れるようにして、おのおのが自分の好むままに生きています。イエス様の先駆者にバプテスマのヨハネという人がいます。彼はイエス様に先立って荒野で神のメッセージを人々に伝えました。彼が開口一番荒野で伝えたメッセージは何でしたか。マタイはこのように記しています。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めよ、天国は近づいた。このヨハネのメッセージに人々はどのように応答したのでしょうか。するとエルサレムとユダヤ全土とヨダダン付近の一帯の人々が続々とヨハネのところに出てきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けた。私たちは大抵互いの関係がスムーズにいくことを願い、心を配ります。ですから相手を動揺させるようなことは言わないようにと心がけます。しかしヨハネは違いました。ヨハネは人を恐れず神を恐れ、たとえそれが聞く者の耳に痛いことであっても真実を語る人でした。言い方を変えれば、そのことは彼がどれだけ彼のもとに来る者たちのことを思い愛していたかということを意味します。ヨハネは荒野に続々とやってくる者たちに向かい、悔い改めを強く迫ったのです。そのメッセージは神から託されたものであり、それを民に伝えなければならないという確信と使命がヨハネの心にあったからです。そしてそれを聞いた者たちは自分の罪を告白し、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けたのです。このヨハネより少し遅れて世に出てきたイエス・キリストは、ヘロデによってこのヨハネが捕らえられたということを聞き、ガリラヤへ退かれ、そこで神の言葉を語り始めました。イエス・キリストの宣教の始まりです。さて、イエスはヨハネが捕らえられたと聞いてガリラヤへ退かれた。そしてナザレを去り、ゼブルンとナフタリとの地方にある海辺の町カペナウムに行って住まわれた。これは預言者イザヤによって言われたことが言葉が成就するためである。ゼブルンの地、ナフタリの地、海に沿う地方、ヨルダンの向こうの地、異邦人のガリラヤ、暗黒の中に住んでいる民は大いなる光を見、死の地、死の陰に住んでいる人々に光が昇った。この時からイエスは教えを述べ始めて言われた。何と言ったのか。悔 改めよう。天国は近づいた。 Repent, for the kingdom of heaven has come near。 その時にイエス様が開口一番最初に人間に伝えた言葉は、悔い改めよう、天国は近づいたという言葉でした。今日伝道メッセージが語られるとき、このような語りかけがなされることがあります。さあ今あなたの心の扉を開き、あなたの王座にイエス様に座っていただきなさい。あなたの心の扉のノブは外側にはなく、イエス様はそのドアを開けられないのです。そのドアは内側からしか開けられないのです。ですからあなたの方から手をノブにかけ、扉を開け、イエス様を心にお招きしましょう。その時にあなたは救われます。この言葉はどうぞ覚えてください。大方正しいことを言っています。なぜならこの言葉はあのヨハネの黙示録の御言葉を念頭に置いたものだからです。そこであなた方に勧める、裕福になるように火で洗練された金を私から買うがよい、裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるため目に塗る薬を買うがよい、私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする、だから熱心に努めよ、悔い改めよ、そして身を私は戸口に立って叩いている、誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。さあ心の扉を開いてイエスを招き入れなさい。心の王座にイエスに座っていただくのです。人々はこのようにここからこの招きの言葉を語ります。しかし一つ大切なことを忘れていませんか。それは戸を開けなさいの前にはっきりと書かれている言葉です。そう、熱心に努めよ、悔い改めよ。 So be honest and repent。そしてその後に戸を開けよとここには書かれているのです。ルカによる福音書15章にはイエス様が語られた放蕩息子の例え話が書かれています。本来おるべき父のもとにおることを良しとせず、自分の好きなように生きたいがために父の遺産を早々に受け、家を出て行った弟息子が好き放題の放蕩生活を送り、遺産が全部尽きてしまう。彼は自らの姿を見て本心に立ち返り、父のもとに立ち返る決心をします。彼はその時豚の世話をしており、豚の餌を食べたくなるほどに飢えていました。その彼が実家に帰るにあたり、体を洗い身なりを整える余裕などなかったでしょう。悪臭を放ち赤にまみれ、木の実木のままよれよれになって家に戻ったことでしょう。そう、それはありのままの彼の姿です。確かに身なりはそれでいいのです。実際にその息子に父は駆け寄り、ありのままの彼を抱きしめ接吻しました。しかし彼の心はどうなんでしょうか。 かつて遺産を父親に求めた時、彼はその心に思ったことでしょう。こんな親父のところにいてはもう息が詰まりそうだ。まとまった金をもらって好きなように生きよう。彼が得た遺産とは本来親が死んでから分けられるものです。しかし彼は父がまた生存中にそれを求めたのです。これは当時の慣習から言えば親に対する冒涜です。彼は父と共にいることは願わず、自分で苦労して得たものではない。父の財産だけを求めて、父は求めず、それをすべて自分のために使い果たしたんです。この息子に弁解の余地はありません。この彼が父のもとに帰るにあたり、彼がすべきことは何でしょうか。彼が父に言うべき言葉があります。立って父のところへ帰ってこいよ。父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。彼は父にそう言おうと思って帰ってきたのです。この言葉は明らかに彼の悔い改めであり、罪の告白です。主にある皆さん、ありのままでいいということは、神様からかけ離れていた時の心のまま、そのことを悔い改めることなく、父なる神のもとに立ち返ってもいいということではないのです。私たちはパウロという人を知っています。かつて彼はキリスト教を迫害することに情熱を注いでいましたが、改心し、キリストを伝えることに命を懸けるものとなりました。その彼が、自分はこの生涯をかけて、自分の人生をかけて、これまで自分は何をしてきたのかということを端的に一言で言い尽くしている言葉が使徒行伝に記録されています。そう、彼はこう言っている。ユダヤ人にもギリシャ人にも、神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰と強く進めてきたのである。彼は自分の前に立つ人間がどこの国の人間であり、私は悔い改めとイエスに対する信仰をいつもどこでも強く進めてきたのだと言いました。主にある皆さん、パウロが伝えようとしていたことは、バプテスマのヨハネ、イエス・キリスト、イエスの弟子ヨハネ、そしてペテロと全く合致しているのです。そうです。パウロも人々に神に対する悔い改めを強く据えたのです。私たちは、クリスチャンは、洗礼式と聖餐式というものを取り行います。この洗礼式と聖餐式について教会はいろいろな受け止め方を持っています。ある教会は、今イエスを心に受け入れた方は今洗礼を受けましょうと、洗礼をすぐその場で促します。確かに聖霊の働きというのは私たちの思いに限定されるものではありませんから、そのようなこともあり得るかと思います。聖餐式に関して、 洗礼を受けてないものであっても、その時に心をイエス様に、心にイエス様を受け入れた、迎え入れたものは洗礼に預かりましょうという教会もあります。霊の世界は見えるものではなく、確かにその時主を信じ受け入れているということもありえますでしょう。確かに善は急げ、すぐに洗礼も聖餐も受ければいいと私たちは思います。そうすればその人の気持ちも満足するだろう。このことにおいて私たちの互いの関係が気まずくなることもないでしょう。しかしながら、洗礼や聖餐を今日受けるのか、それとも次回にするのかということは、そんなに大きな問題ではありません。洗礼も聖餐も速さを競うものではないのです。もちろん余命数時間の方を前にした場合は状況は異なります。一番大切なことは、洗礼や聖餐に預かる私たちがまず神の前に自覚的に悔い改め、イエスの十字架を仰ぎ信じ、そしてそのイエスを心にお招きして心の王座に座っていただく心を備えることです。悔い改めをスキップして、主を心の王座に招き座っていただくことはできないのです。私たちはこのプロセスを大切にしたいと思います。このことについてペテロははっきりと言っているではありませんか。するとペテロが答えた、悔い改めなさい、そしてあなた方一人びとりが罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。ペテロははっきりと言っています。悔い改め、それから洗礼を受けなさい。バプテスマのヨハネの悔い改めよという言葉を受けて、人々はまず自分の罪を告白し、そしてヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けたのです。悔い改め、洗礼を受け、それから自分の罪のためにイエス様が十字架で流された血と裂かれた体を思いつつ主の聖餐に預かるということは自然のプロセスなのです。私たちが日本語で言うところの悔い改めという言葉は、今日お話ししましたように新約聖書の言語であるギリシャ語では立ち返る、また向きを変えるという意味があります。このことはすなわち、私たちが悔い改めるときに、私たちはそれまで神なく生き、ただ自分の願望だけで生きていた人生を悔い改め、そこから向きを変えて神と共に歩み始めることを意味しているのです。ヨハネ、イエス様、ペテロ、そしてパウロの悔い改めよというメッセージを聞いた者たちは、その言葉通り自ら悔い改め、それまでの自分の人生の歩みを神に向き直して歩み始めました。そう、それは遡ること、あのアダムとエバが神のを背にしてエデンの園を出て行ったということによって象徴される、この世界に生きる全ての人間が神に立ち返るために不可欠なことなのです。 主にある皆さん、我々が神に背を向け未解決の罪をうちに持っている間、私たちの心には何をもっても埋め合わせることができない闇があります。それはお金とか自分の功績とか善行によって埋め合わせることができるようなものではないのです。私たちが神から離れている限り、私たちはその闇を心から取り除くことはできないのです。人間が同じ人間に向かって悔い改めなさいということ、それは誠にふてぶてしいことです。しかし今日お話ししてきましたことは覚えてください。人が言っていることではなくて、それは神様の私たちに対する大切なメッセージなんです。私たちが神とかけ離れて生きるのなら、その神と共に生きるためのまず第一歩が悔い改めなのです。キリストの復活後に悔い改めなさいと語ったペテロは、後に書きましたペテロ第2の手紙の中で再度この悔い改めについて書いています。そう、その言葉は、人々が主イエスの再臨の約束はどうなったのか、主はまだ来ないではないかというその問いかけに対してなされました。ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるではない。ただ一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。主イエスは再びこの地に来ると言われた。しかしその日はまだ来ていない。なぜか、その日が昨日やまた今日ではないことの理由がここには明確に記されています。そう、その理由は、神の前に私たちが一人も滅びることなく、すべてのものが悔い改めに至ることを神ご自身が望んでおられるからなんです。皆さん、考えたことありますか？今日という一日がつつがなく終わったということの理由がここに書かれているんです。主は一人の人が今日神の前に悔い改めることを望んでおられます。かつて主税人や罪人たちと食事を共にしていたイエス様に対して、パリサイ人や律法学者が、この人は罪人たちを迎えて一緒に食事していると苦々しい言葉をつぶやいたとき、イエス様は彼らに向かって何と言ったんですか？よく聞きなさい。罪人が一人でも悔い改めるなら、悔い改めを必要としない99人の正しい人のためにも勝る大きな喜びが天にあるであろう。主にある皆さん、もう悔い改めについてこれ以上申し上げる必要ありませんでしょう。もしかしたら悔い改めはこれまで皆さんの心の端っこにあったことなのかもしれません。しかしこのことに対してどれだけ神様が注目しておられるか、私たちは今日見てきました。私たちはこのことの重大さを否定することはできないのです。 初代の教会は心が強く刺され、悔い改めた者たちによって始まったのです。それはそのまま私たちの教会も同じです。主の前にこれまでの自分の罪を悔い改め、それまでの生き方を転換し、主と共に歩む者たちの集まり、それが私たちの教会、サンディエゴ日本人教会です。私たちは主の恵みによりクリスチャンになっても罪を犯します。私たちが悔い改めから卒業することは私たちが生きている限りないのです。このシリーズが始まった最初に私は皆さんに申し上げました。私たちは確かに誰かに喜ばれる教会を目指してはいない。誰かの好みや都合に合った教会は目指してはいない。私たちは神が喜ばれる教会を目指しています。そして今日お話ししたことは神が私たちに望まれることであり、またそれが神が喜ばれることなのです。悔い改めは神に喜ばれることなのですかと思われる方がいるかもしれません。そうです。私たちが悔い改めることを主は何よりも喜ばれます。詩編の51編16-17節、あなたは生贄を好まれません、たとえ私が犯罪を捧げてもあなたは喜ばれないでしょう。神の受けられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を軽しめられません。初めの教会において聖霊は心砕けた者たちの上に注がれ、彼らは御霊の実を結びました。悔い改めよ、神の国は近づいた。私たちは毎週砕けた魂という捧げ物を持参してこの礼拝にやってこようではありませんか。それこそが主が喜ばれる捧げ物なのですから。お祈りしましょう。 Let's pray。 天の父様、今日私たちはペテロが、バプテスマのヨハネが、弟子ヨハネが、パウロが、そしてイエス様、あなたが悔い改めをとても大切なものとしていることを見てきました。 Heavenly Father, today we have seen that Peter, John the Baptist, Disciple John, PaulAnd Jesus, you have made repentance very important. 私たちがイエス様の十字架の前に立つときに、あなたの前にそれまでの私たちの生き方を悔い改めることは、私たちのオプションではなく、あなたが私たちに求めているものであることを今日私たちは確認しました。 We have confirmed today that when we stand before the cross of Jesus, repentance for our previous way of life before you is not our option, but something you are asking for.あなたは私たちに砕けた心を求めています。 そしてその心をあなたは喜び、イエス・キリストの皆のように私たちを許し、受け入れてくださることを感謝します。You are asking us for our broken heart, and we thank you that you delight that heart and forgive us and accept us in the name of Jesus Christ. 私たちがしっかりとこのことを心に留めることができますように祈ります。I pray that we may keep this firmly in mind. 私たちがいつもあなた方に喜ばれる教会を求めていくことができますようにお導きください。Please guide us to always seek a church that is pleasing to you. これらの祈り、我らの救い主イエス・キリストの皆によりお祈りいたします。This prayer we pray in the name of our Savior.Jesus Christ. Amen.
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。